新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。
この番組はメインパーソナリティである私しおこが日常に潜む面白いことに首を突っ込んでいくだけのまったり系ポッドキャストでございます。皆さんこんにちは。どうもメインパーソナリティのしおこと申します。はい。で、本日ラジオをご一緒していただく仲間たちはこちら。
誰から行くんですかこれ。これ誰から行くんですか。誰から行くんですか。いや、あのね、しおさんがいつも2番手やったから、僕が出るべきなのか3番手4番手1番手の順番で行くのかっていうのを迷った、さあ39回でございます。今回の、タイトルコールっていうか番宣っていうか番組説明は、しおさんがやりました。僕が冒頭で噛みすぎて罰ゲームとしてこういう形になりました。
はい
はい、39回でございます。今回のお相手は、改めまして私ミスターと
しおこと
ピート
みゆきちで
ーす。ほらスムーズ。はい、まさかのね全員揃ったということで40回目の前にしてね、
はい、
こういう形で、これ何回だっけ。
これ40回だと私は思うな。
うん、これ40回ですね。
あ、39って、
はい、まあまあ、いいっすよ。リテイクしねえよもう。
もうメインパーソナリティ私でいいと思うわ。
割とある、それはある。
しっかりして。
ごめんなさいね。40回。失礼いたしました。40回でございます。まあ、全員揃ったということでね、今回初めてですよね。確か。全員揃ったのは。
ね。珍しいですね。
本当に。P 君が声が小さいのは、確か、ご家庭の事情ということで。
そうね。
すいません。
はい。まあまあ、いいでしょう。まあ、小さくても大きくてもあんま変わんないから大したこと言わない。
聞こえているから、
か、
まあ、今回ちょっとね、話題的にね、メイン貼るの私とミスターとみゆきちみたいなところあるからね。
いやでも俺も今な調べて、いろいろ調べて。
あ、ごめん、話題のフライングやめてもらっていい
ですか。カットで、
はい、まあ後で結構なんで。ありがとうございました。はい。
いやー、ピー君の扱いがみんな分かってきたというか。
それな。
はい。で、今回は、デジタルゲームの回ですね。
はい。
まあまあ、
パチパチパチ。
何回かね、に分けて、できればやっていきたいなとは思ってるんですけど、まあデジタルゲームもね、いろいろありますから、うん、まあ一回じゃ収まりきらない話題なんで、今回喋りきれなかった話題、まあこれもね、喋りきった後に言うのが正しいんでしょうけど、まあまあ、分けてどっかでもう一回やろうかなと思ってる、まあ第一回、過去仮ですね。
はい、はい。
で、デジタルゲームってね、皆さんどのぐらいやってんだろうと。まあ、ボードゲームよりかはね、確実に市場は大きいですけど、
まあね。
まあまあ、どうなんだろうっていうのはありますよね。まあ僕も結構ね、最近のはやるんですけど、まあ、まあ今回はね、ネタバレしちゃうと、まあ結構ね、前々からあるハードのゲームを語ってみようかな、みたいな。
もう話、あれなんですよ、ね。塩会ですよ、塩会。もう私、独壇場ですよ。
まあまあ、その辺はね、塩さんに任せつつ、じゃあね、これね、ミスミス・トゥデイズラインナップいけんのかなと思うんですけどね。もう話題が1個しかないんで、P 君がなぜか今スカイプから落ちたんですけど、
はい、
まあまあ多分彼戻ってくると思うんですけど、まあ、メスメス2デイズラインナップ挟んでの、本編ということにしましょう。はい、はい、それでは、本編に向けて、第40回第40回はい、どうぞ。
ミスミス2デイズラインナップ。今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー、今回はこの後5分頃から30分弱ファミコンやスーファミについて語り尽くします。実機とバーチャルコンソール、ファミコンとスーファミがごっちゃに、 ソフトの名前が曖昧になりながらもひたすら話しまくります。生まれてないから仕方ないよねという若者アピールではなく、とにかくこの世代に生まれた方々が羨ましい。タイマー持ってるんですか、いやミスターアベレージ等々迷う方の名言が満載な40回。エンディングまで盛りだくさん、アサルトコマンダ
ー。まあ本編なんですけど、まあハードごとにね語った方がいいんじゃないかみたいな話はね、はい、僕ら編集前にしておりまして、まあ、今回何をやるかっていうのもねちょっと、まあ、考えてはいるんですけど、皆さんねお三方ってちょっとこう思い出のハードってありますか？
思い出のハード。
思い出のハード。なんか、これはやりましたみたいな。この
ファミコンめっちゃやってました。
ファミコン。ファミコンね、まあ、この年でファミコンめっちゃやってましたっていう子もなかなかいないですけど。
3台あります。
誰もあんの
何に使ってたんですか？
なんか1台がもともとあったやつで、それが潰れて親戚の人のとこからもらって、で新しいなんかよう分からへん新しいやつ
ファミコンの
があって、合計3台あります。
なんかまあ、なんか3台はちょっとよく分からなかったですけど、塩さんはちなみに。
私は PC エンジンかな。
あ、はい、
はい、
じゃあ、ピー君、
スルーか
い PSP、君もまた触れにくいところに来たな。君らしいといえば君らしい。新しいんだよ。
DS か PSP やろ。
まあ、PC エンジンもそうだし、なんかね、なんかこう、ついてくるよねっていう。
何か不満が？
いや、ないですよ。あ、もちろん名機だと思いますよ。PC エンジンも PSP も。僕ちなみに64なんですけど。
はい。
まあね、いろいろね、ね、思い出のハードっていうのはあるとは思いますけど、まあね、各人がね、こう、自分のハードをって、いうのはわかるんですけど、まあ、今回はファミコン、まあ、プラススーパーファミコン、っていうのを紹介したいかなと思います。
うい、
はーい。
まあ。
PC エンジンは？
PC エンジンはまた今度。
はい。
また今度。多分ね必ずやると思うんですけど。まあ、電子ゲームですからね。電子ゲームですから、まあある程度はね、なんか語れるんじゃないかなと思いますけど。まあ僕らの言うてもね、電子ゲーム最盛期でもないか。ちょっと遅れてですけど、まあ、まだね、電子ゲームがちゃんと、ちゃんとって言ったらおかしいな。遊ばれてた頃。まあ今の携帯のね、スマホゲーとかじゃなくて、まあそういう風に遊ばれてた頃に生きてたんで。で、スーパーファミコンなんですけど、やったことあります？そもそも。ファミコン、スーパーファミコン。
めちゃめちゃ
メインでやってます。
私ファミコンは持ってないけど、スーパーファミコンは超ヘビーユーザーやった。
僕もファミコンはやったことなくて、
ファミコンで。
ファミコンなの？ピー君。
ファミコンを Wii とかでやってるタイプ。
あ、バーチャルコンソールね。
あ、
それ。
それはなんかちょっとちゃうくない？
邪道
です。でもあれで、フフしてたぜ。ソフトの裏ずっとフフしてたりした
で。それも64とかいろいろ通ってきた人絶対通る道やから。
やるからね。確かでもファミコンからスーパーファミコンまでの発売って結構7年の差があるんですよ。
そんなにあん
ね
や。
ね、ファミコンが1983年で、スーファミが1990年なんで、結構ね、差はあるんですけど。まあまあね、両方ともすごく名作ソフトなんか多くて、僕もね、ファミコンのソフトもバーチャルコンソールとかでたまにやったりしますけど、なんかその当時やってたゲームで面白い、当時って言ってもまあ多分ね、誰かの、まあ、昔から置いてあったやつをやるぐらいの感じだとは思いますけど、リアルタイムに僕ら行ってないんで、なんか思い出のソフトみたいなのはありますか？
マインドシーカーっていう超能力を何覚醒させるゲームめっちゃやってました。
じゃあそりゃファミコン？
ファミコンです、ファミコン。
はあ。
なんかスプーン曲げたり投資したりするんですよ。
あ、なんか アクションアドベンチャー RPG、
いや、ボタンをタイミングよく押すみたいな感じです、どちらかというと。
リズム天国？
いや、なんかなんて言ったらいいんですかね、なん、ジャンルとかじゃなくて超能力を目覚めさせるゲームです。
え、なんかあれっぽい感じ、 あのポケモンスタジアムのさ、スリープのさ、あのタイミングよく押すあの振り子のあれみたいな感じの話、
なんか
それに近い。すごい、
うん、これすごいっすね。
すごい、なんかイメージ的
なんか模様とか、あの神経衰弱みたいなんであるじゃないですか、
すごい
裏向いてるやつの模様当てるみたいな。
あ、はいはいは
い、あれとかありました。
え、
あと次通る人の服当てるみたいな。
それランダムで当てたらやったみたいな話。
多分なんか7割かなんか何割以上当てないとダメなんですよ。
運ゲーってことでいいのかな。
超能力です。
これ今調べたらね、
あの、うん、
バンナムから出てるんですよ。
あ、バンナム、おー。
で、このエスパー清田こと、エスパー清田ってもう知らないと思うんですけど、日本の防衛大とかその海外の超能力機関での実験に参加してデータを提供しているような人が監修して作ったんですって。
あ、じゃあ割とガチのやつなんですね。
ただ、うん、あの、その人、2006年に、あの、大麻取締法で逮捕されてるっていう。もうなかなかね、なかなかね、まあ、これが本当にあの、トレーニングツールなのかどうかは、さておいて、これをやり込んでたんですか？
めっちゃやってました。
超能力使える、超能力使えるんですか？
多分。
え、タイマー持ってるとかではない？
持ってない
です。やっぱさ、ファミコンといえばさ、あれじゃない？ゼルダの伝説神々。
私それやったことないんですよ。
いや、私もまあ、実況で見ただけなんですけど。
あれ、あの、ツルピカハゲマルはやってました。
あ？ちょっと待って、そんな、なんかよく分かれへんものにゼルダの話題一瞬で飛ばされるのすげえ不要。なんて？何そのコロコロ。
ツルピカハゲマル。ジャンプ？なんか少年漫画のやつやと思うんですけど。
うん。
なんか RPG、アクション。横スクロールアクションゲーム。
はい。
つぶせこの剣っていうのを探しに行くんですよ。
次の話言ってもらって大丈夫です。
あれ
あの、僕、まあ本当にバーチャルコンソールでやった、あの、スーパーマリオ USA。
あ、わかる。
あれは好きでしたね、結構。今までの、その、マリオと全然違ってたりするんで。
あ、ファミコンだ。
あ、ファミコンっすね。
あ、でも俺はスーパーマリオブラザーズ3かな。
あー、でもマリオめっちゃやってました。
名作ですよね。3が一番多分名作、
面白かった
感はある、
うん、アイテムがいっぱい
選べ
るのはすごい良かった。
タヌキとかあるやつですよね。
そうそうそう
あれめっちゃ好きでした。
あれとファイナルファンタジー3をやってた。
あー、
なんだろう、すごいあの王道を言ってるよね。ビッグって
ミスターアベリージと呼んでください。
うん、うん、ミスターアベレージ。じゃあ、あの、今日あのミスターアベレージって呼ぶんで、これからはい。で、ミスターアベレージは、
はい、
あの、他にどんなソフトをやってたの？
あとはあれちゃん、星のカービィ。
ミスターアベレージだ。ミスターアベレージだ。
ボックなしのアベレージじゃない。
びっくりしたわ、今。
なんでわかんの？
いや、いけないとは言ってないですけど。 すげえなと思って、その名に恥じないアベレージっぷりだなと思って。面白いですよね、星のカービィ。
うん、面白いね。
今ファミコン、
でも、
ああ、どうぞどうぞ。
星のカービィを取っかかりにして、さらに次の話題に進もうと目論んでるけど、でもカービィ、星のカービィといえば、やっぱり、ここからスーパーファミコンの話題に持っていこうとしてますけど、
はい、
星の泉デラックスが最強やと
私は思って。それは間違いない。
ああ。
それは間違いない。
なんか、面白い。Wii のさ、Wii とか64とかの星のカービィをめちゃくちゃ好きで、面白いし、好きやねんけど、あの星の泉デラックスのミニゲームとか、グルメレースとか、あの BGM とか、全部込みで 100% 目指した人めっちゃおると思うもん。あのゲームは、すごい良作やと思うよ、私。
星のか、夢の泉デラックスですか？
あれ、夢の泉デラックスじゃない？
夢の泉デラックスってあれ、ゲームボーイアドバンスじゃなかったでしたっけ？
それリメイクやない？
ああ、だから夢の泉で、物語ですね。
あ、そうなんや。
夢の泉の物語があれなんですよ。あの、スーファミで。
あ、そうなんや。
で、それのリメイクがデラックスなんです。
ああ。
ファミコン用っすね、しっかり。ファミコン。
懐かしい。
いいっすね。あれはでも確かに。あのね、ちょっと前に、その Wii のソフトで、Wii U だったかな？ Wii のソフトで、あの、カービィの20周年のソフトが全部詰め込まれた、あの、ソフトが出て、僕それ買ったんですけど、その中にもちろんデラックスも入ってて、夢の泉とかも入ってて、
うん、
なかなか面白かったですよね。
シェフさんが言ってるやつ、スーパーデラックスちゃいますか？
スーパーデラックスか。あの、刹那の見切りとかあるやつ。
あ、ああ、はいはいはいはいはい。今パッ。
それです。
あの、グルメレースとかさ、格闘王の道とかさ、探検。
グルメレースやり込んだな
ぁ。グルメレースめっちゃ好きでした。めっちゃやりました、あれ。
BGM 歌えって言われて、フルで歌えんもん、まだ。全然歌えるもん。
あ、これだ、これだ。
これこれこれ、今画像がで提供する。そう、ごめんなさい。そうそうそう、星のカービィ、スーパーデラックス。私ね、ミラーがめっちゃ好きで、能力。
そうそうそう、
あのキラキラキラキラっていうのがすーげー好きやった。
僕はあれですよ、あのほら、投げ技とか使うあれ何でしたっけ？
格闘
ファイターじゃなくて、ファイターじゃなくて、
うん、ファイター、わかる、ファイターじゃなくて、あのアーから始まるやつ。
アーでしたっけ？
アーじゃなかったっけ？
なんだっけ、あの
なんかアサルトコマンダーみたいな。
そんな感じだったっけ？
そんなカービィ殺伐としてなかったっけ？
まあまあまあまあ、なんかおったおった、そんなやつな。
ねえ、あれ好きだったな。
うん、よかったよかった。
あれはよかった。
で、さっさとここでスーパーファミコンの話と来て、もう
私は。スープレックス。
そう、スープレックス。
あー、それや、スープレックス。
あーから始まって
んだよ。
アサルト
コマンダー。何や、アサルトコマンダ
ー。あと、あの、カービィの、あの、こっちじゃない方の、
うん、
あの、コピー混ぜれるやつ。
あ、64。
あ、64か、あれ。
それは、俺、めちゃくちゃ語れるけど、まぁ、今回は置いとこう。
はい。
あれは好きだった。
スーパーファミコンの話題に無理やり持ってったら私が一番話したいのがあるからね。
はい、どうぞ。
多すぎんの。あのね、ぷよぷよシリーズ。
あ、私、ぷよぷよシリーズ、あれも小説とかも読んでました。
島の物語からやってるし。
そうそうそうそうそうそう。
めっちゃ好きやな。あの、初恋はシェゾなの。シェゾ
ウィーグ。私、サタン、マスクドサタンの方。
か、マジか。仲良くなられへんな。
でもシェドが今なんか新しいやつやったらただの変態扱いになってるのはゲセる。
あれほんまにもうあかん。この話したら私この枠全部取っちゃうからダメ。もう
あとぷよぷよはね、それこそ今言ったカービィとかマリオとかと同じように今でもね、愛されているコンテンツではありますから、だからあの辺で出てきたキラータイトルってやっぱり今も続けて愛されるコンテンツにはなってますよねっていう話ですよね。
ただ一つ言うなら、私は補足として今のぷよぷよって、まあ、すごいコミカルな絵になっててすごい、
うん、
あのシェガやってんねんけど、
シェガです
ね、元々は そう、スーパーファミコンの頃、まあ、正式に言うなら、プレイステーションのぷよぷよ3までは、コンパイルっていう会社がやってたの
よ。ああ、はいはいはい。それは今、見ながら分かる。
で、普通のイラストレーションっていう感じ、RPG とかのドット絵のような感じの、ちゃんとしたと。
そう、絵が良かった。
そう、やったんやけど、それを踏まえた上で、ぷよぷよは、出てくる時代が早すぎたと私は今でも思ってるの。なら、じゃ主人公が何よりツンデレボクっこやん。ボクっこやん。ハーフアップの。
私、ボクっこで許せんのあるだけですよ。
かるー。そう。しかも、属性として、怪力の超美人女帝と、見た目めっちゃ若い感じの闇の魔導士に、緑髪の変態貴公子、サタン様に、獣耳の女の子のサキュラに、お掃除の危機村に、トリオザマンシーに行って、こう、ウィッチとかもね、ほら、今でも人気あるじゃん。そう。時代に、あの絵で出てきてたら、再評価されたと思うの、私。あらゆる層の性癖を刺激して。
も、 もったいないですよね。
ほんま、っていう話ができたことで、私はもう満足です。
今ね、ぷよぷよな、まあ、見てるんですけど、うん、キューぷよじゃなくて、その、新ぷよの方に、だから無印って呼ばれてる方のぷよぷよですね。対応機種がめちゃくちゃあるんで、アーケードのやつから、メガドライブ、ゲームギア、PC エンジンもありますし、スーファミに、ゲームボーイに、Windows の中にも対応してて、マッキントッシュの昔のやつとか、で、それこそ今で言ったら Wii のバーチャルコンソールとか、3DS のバーチャルコンソールまであって、本当にだからいろんな、あれで、ソフトで入ってるんだなと思いますよね。すごい愛されたコンテンツだなと思いますわ。
なのよ。だからゲーム性は今この世の中にすら通用してるわけじゃん、
うん、
キャラクターも今の作品と並べても遜色なかったから本当に出てくる時代が早すぎて私は心から思ってるのよ、
まあ、出てくる、ね、出てくる時代が早かったとしても今の時代にもしっかり順応してるわけですけどね。その早すぎたとはいえ、ね、そのコンテンツの魅力があって生き残ってるっていうのがあるんですからね。
まあ、セガプヨもめちゃくちゃ好きやけど、コンパイルプヨ忘れないでって思ってる一ユーザーです。
私もどちらかというと、そっち派です。
本当にマニアック
。かわいすぎて。
そう、そのスリリめっちゃ可愛いよな、ウロコ魚人。
ああ、わかります。でも私、ルールが一番好きだったんですよ。
ああ、マジか。いいよね。
めっちゃ好き。
男が完全に取り残されてますけど。
いや、じゃあ次の話しようぜ。スーパーファミコンの話はいっぱいあんねん、まだ。私ね、スーパーファミコンの一番の名作は間違いなくドンキーコングやと思うの。
あ、ドンキーコングは、
それは、それは。
やったんですけど、2だけ無理。2だけクリアできてないんですよ、私。
あ、ほんまに？
なんか1と3はクリアできたんですけど、
うんうん、
なんか2のドクドクタワーからクリアできなくて。
むずいよね、あの辺ね。
そう、あそこから一回も先行ったことないです。
うん。
ドンキーコングの中だったら、これ、うん、ハード外れちゃうんですけど、うん、僕はもう本当に64が名作だなと思ってて。
どう
?64?
やってないのよ、私。
あれね、あれね。
64やってないのよ。
あれ、だから本当にテーマから外れるんで手短に済ませるんですけど、その、うん64って、なんか、なんていうんですかね、メモリーを刺すところみたいなのがあって、それも今のスマート。そうです。あ、それじゃないです。それ振動パックです。コントローラーじゃなくて本体の方にあるんですけど、で、それを、メモリーかなんか、なんだったかな、今で言ったら何になるのかわかんないんですけど、それを外してはいけませんってシールがあるんですけど、
はいはいはい。
だから、ドンキーコング64って、このグラフィックがすごかったんで、今までの64じゃ対応できなかったから、ドンキーコング64買ったら、拡張パックみたいな、拡張メモリーみたいなのがついてくるんですよ。
あったあった。
あったね。
で、そう知ってる。
それを入れ替えて、プレイできるんですけど、その時に CM で、 あの子供たちがこう恐る恐
る、めっちゃそれ覚えてるわ。
でしょ、恐る恐るその拡張パックを外してで、うん、入れてプレイしてっていうのがあって、僕が実は初めて
懐かしい
買ってもらったゲームだったんで、
うん、いいね、
うん、そう。しかもゲームのあれもね、すごく素晴らしいゲームなんで、まあ、あとはあれかな、あの2001でしたっけ、なんかありましたね、ゲームボーイ用のソフトで、なんかそんなのあったはずなんですけど、なん
か、じゃあ私ドンキーはもうスーファミのやつしか知らないから、
私もあWii のドンキーコングのタルジェットレースだけやったことあります
。
あ、なんで、
でなんか、
なんでそんな微妙なとこ作ろう。
で、1、2回とかで触ったことももちろんあんねんけど、でもやっぱり私はそう、1と2と3とのスーファミのあの、BGM とかのマニアックな話したいんやけど、あの、タルタル、トゲライドめっちゃ良くない？
タルタルトゲライド。勝手にバイト先でずっと曲かけてましたもん。
何してんねん。
いやね、ほんまにね。
何してんねん。何してんねん。
曲は、2の曲めっちゃいいね。出だしからいい。
名曲しかない。
そう、あの、テレレレレレレレレレレンテンテンから、めっちゃこう。
めっちゃ
ワクワクすんのよね、あの盛り上がりがね。
あれいいですよね。あれのアレンジとかのやつ聞きまくってました、一時期。
わかるわかるわかるわかる。もうほんまにあれいいよね。コースターの曲とかめっちゃ秀逸よな。
好き
好き
もう一言に尽きるけど好き。
いや、あれはほんま 2D っていうのはあの横スクロールね、もうアクションですごい、う
ん、それは確かにね、あります。トロッコ乗るときとかめちゃくちゃ楽しかったですもん。
そうそう、
ビクビクしたけど、あれはねすごい、
トロッコめっちゃ好きね。
私あれが無理、くるくる回るタルがすごい苦手で、
あ、そのタル、トゲトゲタルメールね。
そう、いつもなんか刺さってました。
いや、わかる。私、あの、BGM 聞くためにタルの中入って1時間放置することみたいによくあった。BGM は結構、そう。
その頃はね、ネットとかもね、あんまりなかったから、そういうのね。
ダイレクトにね、聞くしかなかったから、ね。
多分ね、それこそ同じ経験した人って多いと思うんですよね。ゲームって、あの時のゲームの音楽って、もちろん今も素晴らしいんですけど、うん、あの時のゲーム音楽って、それこ、本当にあの、ゲームをプレイしなきゃ、聞けない音楽だったから、
うん、
あのゲームの、
なるほどね、
だから同じステージを何回も繰り返しやったりとかっていうのはあるんじゃないかなとは思いますよね。
でも一応補足としては、一応その私がさっきから言ってるトゲトゲタルメイロのところの BGM、 あのタイトル忘れちゃったんやけど、その曲が今でも評価されてるから、スマブラの BGM にはリメイクして使われて
ん。あ、そうなんですか。
あれか、
そう、使われててん、多分、確か。
スマブラはちょっとわかんないからあれなんですけど、そうなんですね。
結構、そう、結構比較的最近のやつで、うん、使われてたはず、リメイクされて、ちょっと後でちゃんとソース調べてみます。はい。で、そう、まだまだ出るよ、スーパーファミコン。
あの、スーパーファミコン、スーパーファミコン、うん、笑っていいと思う、タモリンピック。
あ、やったことないかな。
あ、テレフォンショッキングとかあったんですよ、ちゃんと。
やりようかね。
なんか、古今東西みたいな感じのやつで、同じやつ選んだら負けっていう感じので、あったんですよ。
そう考えるとすごいですよね。あの、スーファミとかのゲームになってる番組が、つい最近まで、あの、平日毎日やってたっていうのがすごいです
ね。確かにね、そうね。
あれですよ、あの、だから、山本昌って野球選手、わかります？50歳登板を成し遂げた、あの、山本昌、中日の山本昌なんですけど、よくあるんですよ、掲示板の、ネット掲示板のスレッドとかで、初めてその選手が登場した時の、パワープロの、ステータスを見るみたいなやつがあるんですけど、山本昌は初めて登場したのは、あの、パワープロじゃなくてファミスタなんですよ。すげえなと思いますよ。なんかそういうね、なんか今でもあるような、その現実の何かしらをモチーフにしたゲームって結構ありましたよね。昔って。うん、今はあんまりパッとはしないですけど、もうそれこそ笑っていいと思うのゲームであったりだとか、で、あとはなんだ、あの、竹市場は実際のっていうか、あれはまあね、竹市が監修したみたいな のもありますし、なんかね、そういうゲーム多かったなって。それがなぜかっていうのは僕らには分からないんですけど、やっぱそのゲームのブームっていうのにも乗っかってたっていうか、まあ、のあるのかなとは思いますけどね。まあ、分からないなりに喋ってるんで、あの、これで。
手探り手探りね。
手探り手探り喋ってるんですけど。
じゃあ、手探りしなくていいゲームやねんけどさ。
はい。
ドラゴンボール。
違う、違う、惜しい、違うんや。ボールじゃなくて私が言いたいのはクエストなんや。
ボールは？
あ、意外と出てなかった、そういえば。ドラクエ。
そう、私はボールよりクエストの話がしたいんや。ボールも好きやけど。
うん。
いや、ドラクエは外せへんやろ、スーファミでさ。
確かにそうですね。
そう
か、うん。
だって、当時はね、あの、親御さんと一緒に学校休んで買いに行ったっていうふうに思いますからね。
いや、もう、私の家、お父さんがそもそも、私がなんでこんなにゲーム子になったかって、父がゲームするからで、家にゲーム機が常駐されてたからやねんけど、その、ドラクエシリーズが好きなんよね、うちの父。で、そのせいで、ドラゴンクエストが出たハードはうちにあるっていうシステムだった
のさ。ああ、なるほど。
そう。だから、私はドラゴンクエストは、父がプレイしてるのを私は攻略本を持って説明するっていうスタイルが毎日毎日行われていて、めちゃめちゃマップとか魔法の効果とか詳しくなってしまうっていう、凄惨な幼稚園時代を過ごしてきたんやけど。そう。
え、ちなみに一番好きな呪文は何なんですか？
え？一番好きな呪文？ピオリムかな？
全然わからん。
いやいや、そんな幼稚園児、いや
い
や。
ベギラゴンとかじゃなくて。
いや、ベギラゴンやったらイオナズンかな。
で、一番好きな呪文は？
ピオリム。ちなみにあの呪文の効果はなんか速さ上げるとかやねんけど、でも正直私あのこの響きだけで言うてるからピオリムっていう、なんかピオリムってよくない？食べ物にありそうじゃない？
東南ア
ジアみたいな。
東南アジアとかにありそうですね。
うん、なんかピオリムっていうフルーツありそうやん。なんかそういうところ。
ああ、ありそう。マスカットの一種みたいな。
そうそう、ガチで答えるなら私ラナルータが好き。
なんで、こう、まあいいや。いや。はい、まあね、まあ、まだまだ語り尽くせないことはあると思いますけれども、まあ、今もね、残ってる、先ほども言いましたけど、残ってるコンテンツが非常に多いと。数々の名作を生み出してきたファミコンやスーパーファミコンっていうね、まあ、任天堂黄金時代のゲーム。まあ、次はね、任天堂外してみて、ちょっと別のところを。
プレステ。
そうですね、プレイステーションはね、今、VR とかも発売されてますからね。
プレステ2の話。ま
あ、
その期限、期限っていうのを辿ってみたいかなと思います。はい、そんな感じで、非常に白熱しましたが、エンディングでございます。
全然喋り足りへんねんけど。
これでもね。
まだある。
まだまだある。
まあ、終わってからまた話します。
終わってから話しましょう。
うん、話
そう。とりあえずエンディングいきましょうか。はい。
はい。
ということで、エンディングでございます。
はい。
はい。ということで、エンディングでございます。今回はね、デジタルゲームに関して、でございました。
はい。
まあね、白熱しましたね。
全然話したり
へん。なんだったら僕ら生まれてない時期のゲーム機だったのにもかかわらずこんだけ白熱するってことは、まあ本当に名作ゲームなんだろうなと思いますよね。
ですね。いや、全くもってその通り。
まあね、人気コンテンツをね、最近結構紹介するんですけど、まあ、もうちょっとしたらね、次飲み会ですけど、その次あたりから本当にボードゲーム一辺倒になるんで。
いいな
ぁ。来ましょう
来ましょう。
いいな
ぁ。来ましょう。
いいよ。
ナンバーで飲むんで。
交通費500円ずつカンパしてるからみんなで。
するよ。
足りねぇ。時間も金も足りねぇ。
はい。まあまあ、ピークはね、はい、ピークはまあ、その音声だけでも上げようかなと思ってて。
はい。
はい。ということで、前回はね、まあ、これも人気コンテンツでしたけど、あ、ちょっとそうじゃないわ。あれだ。 次からはね、あのゲームマーケットの話題とかもね、次の次だ、はい、次の次からはゲームマーケットの話題とかポンポンポンポン出していくつもりではありますので、そちらの方もね、ボードゲーム愛好家の方々は聞いていただければありがたいかなとは思っております。で、前回までで感想をいただいております。
はい、
今回は、タイトルコール同様、塩さんにね読んでいただこうかなと思っております。はい、はい、じゃあ、はい、お願いいたします。
はい、ではメインパーソナリティの私が切々と感想をね読ませていただきたいと思います。はい、まず1件目が、ゆきほたるさんからですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。少
し前からふとしたきっかけから新生ミスターのミスミスなんでもやってみるラジオを聞き始めたのですが、参考になるというか、どっかかりになるというか、これからも聞いていきたいと思います。バックナンバーも少しずつ聞いてみようと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたい。ありがとうございます。
膨大な数やからね、もううちらが出てる回からでいいかな。
まあまあ、4ですね。
34かな。
34から。
まあ、それ、はい、34回からもう6回やったんですね。
早いね。
早いですね。うん、まあ、ありがとうございます。あの、もちろん、ゆきほたるさんにですけど、まあまあまあ、あの、6回もやっていただいてありがとうございますと。はい、じゃあ次。
なんや、なんかちょっといい話でまとめようとしてんちゃうか。
なんで俺今出れたんだろう。
はい、では次ですね。はい、次お願いいたします。いつも感想をいただいてます。にょにょんば太郎さんからですね。
はい、サートクル里芋牧場の方ですね。
はい、いつもありがとうございます。昨夜作業をしながらミスミスラジオを聞いた。今回は君の名は特集、割とがっつり話されてたので、専用回やるならもっと深い話を聞きたい感じですね。さらに映画本編中にボドゲが出てたとは全然気づかなかった。そして毎回うちのサークルの宣伝してくれてありがとうございます。だそうです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いいですね。もうミスターの釣り寄りが成功してる感じですね。いいっすね。
あの、本当にあの、ありがたいなと思ってて、毎回毎回感想いただいてて、もうなんだったらゲストに呼びたい。あの、そう、ゲスト会っていうのも実はまあ結構昔やってて、あの、まあそろそろね、ちょっとこう、番組としてもね、新メンバー迎えてからしばらく経ったんで、ちょっと落ち着いてきたので、ちょっとやってみようかなっても思ってるんですよ。まあそれこそボードゲーム界隈の方々が中心にはなると思うんですけど、今ねちょっとお一人にね声をかけさせていただいているか、まあ一緒にツイキャスやった時にゲストに出てくださいみたいなことをね言ってる方もいらっしゃるので、まあねその時はね、まあ僕含め、まあ何人かで、お相手させていただければいいなと思ってるので、もしあのゲストに出たいとか言うんであればね、あのカラリップでも、ゲームマーケットの時にでも直接言ってくれたりでも、もうなんだったら僕からお願いするっていうのももちろん、っていうかむしろ僕からお願いするべきなんですけどね。まあまあお願いいたしますということでございます。はい、
ね、この混沌の地にね飛び込む勇気があるのであれば、つわものどもより。
なんでハードル上げるんですか。なんで今ハードル上げたんですか。
いや一応その安いラジオと思われたくなくて。
いや安いっすよ。安いっすよ。あのスーパー玉での鶏肉ぐらい安い。
安い
1g1 円とか。はい。まあまあ、こんなね、ラジオの、感想、こんなラジオにね、感想いただけるのであれば、窓口の紹介ですね。これはまあ僕が言わせていただきます。ミスミスラジオでは皆様からの感想をお待ちしております。ツイッターで、@MISSXMISS_RADIO ミスミスラジオをつけてリプライ飛ばしていただくか、ハッシュタグミスミスラジオをつけていただく、もしくは、ブログのコメント欄にコメントいただいても我々、番組内で、反応いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。皆様からの叱咤激励感想をお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、そんな感じで、まあ40回。
はい、40回ね。やめてくれる回数間違えるの。
ちょっと、今実際お酒飲みながらやってるんで、結構曖昧なところがあるんですけど。まあまあまあ、まあ、初めての4人会ですけどね、なんか、うまく、 なんだろう、できるかなみたいな話はね、ちょっと前にしたけど、意外とうまくいきますね。
まあ、そうね。
まあ、思ってたより。
なかなか、
うん、まあ、ぼちぼち。
まあ、やっぱ共通の盛り上がれる話題っていうのがあると、まあ、これだけ盛り上がれるっていうのもある。まあ、今回は勉強にはなりました、僕も。
うん。
うん、単純に楽しかったですね。思い出のゲームを話すっていうのは、ね、うん、それこそ塩さんの持ち会ぐらいにしてもいいぐらいだし、
イエーイ、
うん、まあなんかね、皆さん方パーソナリティとして持ちコーナーみたいなのを持ってやってみるっていうのも
いいね、
ありかもしれない、うん、という感じですかね、うん、まああれだ、そう、寒くなってきたんで、本当になんかちょっとね、夏戻ってきたかなと思ったら今日また寒くなったんで、まあ、本当にね、ここから一気に冷え込むらしいんで、皆さんお気をつけて、北海道の方ではもう雪降ったらしいんでね、
いや本当に風には気をつけてくださいね、うん、
本当に風、主催今風邪ひいてる、
肋骨折れますよ、
主催さん風邪ひいてますもんね今、
うん、肋骨折れるよ、
肋骨折れたんですか、
疲労骨折した、咳しすぎで、
やばいっすね、
まあ、やばいっすよ、咳は怖いっすよ、
あ、咳です、骨折、まあまあ本当に気をつけてください、11月飲み会に間に合うように直してください、
あ、大丈夫でしょう、
はい、
はい、
僕が季節とか気温の話をしだしたらもう終わりなんで、
はい、
まあここの辺、今回はこの辺でね、終わりということで、初の4人会でございました。はい、今回は、ファミコンのお話でしたね。
はい、
まあ、次は、飲み会、現地収録ということなので、皆さん、お楽しみにしておいてください。
はい。
それでは、今回のお相手は、私、メインパーソナリティのミスターと、
メインパーソナリティの塩子と、
ピート。
みゆきちでした。
はい、ありがとうございました。皆さん、さよなら。
さよなら。